イス775公開生放送スペシャル若者編。皆さんこんにちは。 FM 舞鶴パーソナリティの立松菊江です。この時間は七子ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを東舞鶴ショッピングセンターラポールからお送りいたします。さて今日は2021年10月17日日曜日、七子ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。さて昨日から少し雨模様ですけれども、今日の雨を機にですね少し気温が下がるようです。朝からちょっと寒い感じがしておりますが、今週から最高気温が20度を切る日も多いようでして、秋本番の気候となってきました。日暮れも早くなりまして夜の時間が長くなりましたね。冬が近づくと街にはライトアップされるところが多くなり、昼間とは違った情景がなんだか素敵ですよね。今日は舞鶴市内での素敵なイルミネーションを手掛けた皆様、学生の皆様にゲストにお越しいただいております。企画や制作の現場のお話いろいろお聞きしたいと思います。お楽しみにしていてください。さてクールチョイスの、公開生放送ということで、クールチョイスとは日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために、省エネなどの行動を通してあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。FM 舞鶴もクールチョイスに賛同しています。それでは早速ですが今日のクールゲストをご紹介いたしましょう。舞鶴 工業高等専門学校の皆さんです。3名いらっしゃっています。学生会会長の永田和馬さん、そして学生会副会長の藤田修平さん、そして学生会広報担当の小玉健さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですねまずここで自己紹介をお願いしたいと思います。でそれでは最初に学生会会長の永田さんからお願いします。
はい、こんにちは。学生会会長の、4年機械工学科4年機械工学科永田和馬です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。じゃあ続いてですね学生会副会長の藤田さんお願いします。
はい、4年建設システム工学科の藤田修平と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。さて、そしてですね学生会広報担当の児玉さんお願いします。
舞鶴高専4年機械工学科の児玉健です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。皆さんは今日初めて放送に参加されるということで、はい、よろしいですか。
初めてです。
はい、なんかドキドキいろいろでもお伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。さて、皆さんもですね東舞鶴塩路通りのイルミネーション制作に関わられたということですので、まあいろいろ制作のこととか企画のこととかですねいろんな楽しいお話が聞けると思います。そして今日クールチョイスのテーマは再エネ電力の利用促進です。リスナーの皆さんと一緒に地球温暖化防止について勉強していきたいと思います。それでは今日は舞鶴工業高等専門学校の皆さんと一緒に七子ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
七子ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、本日はお送りしております。本日のクールチョイスゲストは舞鶴工業高等専門学校の皆さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。ということでね今日は3名の方に来ていただいておりますが、先ほどご紹介させていただいた学生会という会の会長さん、そして副会長さん、広報担当さんの3名に来ていただいておりますけれども、この学生会というのはどういったあの会なんでしょうか。
学生会は中学校でいう生徒会のようなもので、うん、1年間を通してたくさんのイベントを企画して、運営して片付けを全て学生で行っております。
はい、
で1から5年生まで総勢90名程度在籍しておるので、うん、盾とのつながりとかもいろいろ得られることがたくさんあって、とてもやりがいのある仕事ばかりで、はい、とても楽しいです。
素晴らしい。その学生会の会長ということで、永田さんはその学生会のメンバーというのは何人ぐらいいる中の会長さんなんですか？
90名程度。
90名、
はい、
はい、たくさんいらっしゃる中で、皆さんはこうどういった感じで入ってこられるんですか、学生会に？手を挙げて入ってくるとか何かあるんですかね？
1年生の最初に僕たちがこういう活動している部活があるよっていうのを紹介して、それに興味があるなって思ってくれる子が参加してくれるっていう形になっていってるんですけど、
はい、分かりましたね。90名もいらっしゃるということで、いろんな活動ができそうですけれども、その活動内容については副会長の藤田さんからお聞きしたいと思います。どんな活動をされているんですか、普段は？
そうですね、はい、活動内容としては、はい、やっぱりその企画から運営で片付けまでが主な仕事で、うん、その他にいろいろ最寄り駅の松野寺駅の清掃であったり、ボランティア活動もしてたり、はい、あとは舞鶴高専の良さを、うん、魅力を発信していくっていう仕事と、はい、広報活動をしております。
はい、ありがとうございます。もう90名皆さんでされる感じですか？
そうですね、ボランティア活動とかは、はい、もう日程が合う子たちは参加してもらって、はい、みんなでっていう形です。
ね、すごい結束力というかね、いいですよね、学生主体でという形でね
はい、そうです。
はい、では、広報担当の小玉さんにお聞きしてみますね。この活動どれくらいのペースでされてるんですか？
そうですね、うんうん、まず毎年決まったイベントっていうのがあって、はい、最近できてないんですけど、うん、学校の最寄り駅の松野寺駅の掃除をボランティア活動したりとか、うんうん、あとはそうですね、学校の吹奏楽部とか軽音楽部の人たちで秋の音楽祭とかを開催したりしていまして、はい、他だと、まあ、学校のオープンキャンパスのスタッフとかもしています。結構幅広く活動しています。
すごいですね。学生さんで全体で何名ぐらいいらっしゃるんですか？
そうです、一学年がだいたい160人程度で、はい、それが5年間あるのとプラスで専攻科っていうのもあるんですよ、
はい、
なんでだいたい800人ぐらいは。
800人、
はい、はい、かなり多い数で、
ね、はい、いらっしゃるんですよね。でも皆さんこういったその機械工学科でしたっけ、なんかすごく特別というか専門的な科が多いですけれど、はい、皆さんそういった特別な授業をされてこう学んでる感じですか？
そうですね、うん、はい、僕だと機械工学科なんですけど、はい、まあ、1、2年生の間で工作機械の使い方を学んだりとか、
はい、
あとは製図をやってみたりとかで、うん、まあ、それで4年生まで上がってくると、はい、実際に自分たちでもう車を作ったりとか。
すごいですね、
はい、班に分かれて、
結構本格的なんですね。
そうです、はい、
わあ、すごい、もう本当技術者といいますか、はい、ね、全て中の、ソフトの方もお勉強されるんですか？
ソフトウェアとかだと、うんうん、また機械工学科とは別になって、
別なんですね、
はい、他の電気情報工学科とかがメインになってきます。はい、
わかりましたね。スペシャル集団っていうかね、皆さんがこう学校で、ね、一緒にチーム組んだらすごいものができそうですよね。
そうです、
ねえ、そうですか。藤田さんは建築システム科ということでお聞きしておりますけれども、こちらはどういった科なんでしょうか？
そうですね、うん、建築システム工学科では4年生の時に、コース選択っていうのがあって、はい、土木コースと建築コースに分かれるんですけど、はい、建築コースに僕は在籍してまして、うん、主に住宅の設計やったりとか、はい、模型を実際作って発表までとか、そうですね、あとは都市開発、都市計画っていう授業もあったり、はい、そういった開発の方も主にやっています。
なんかすごい本格的な学校なんですね、 ね、舞鶴に素晴らしい学校があるってね、なんかすごいいろんなお話聞いてると本当にね、何でもできそうな感じがしてきますけれども、はい、それでは、CM を挟んで引き続きお話をお伺いしていきたいと思います。ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。七区ウィークエンドプラスクールチョイス77を公開生放送スペシャル。今日のクールチョイスゲストは舞鶴工業高等専門学校の生徒の皆さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではですね、今回のこのイルミネーションですね、舞鶴光の種2021、こちらのことについて伺っていきたいと思いますが、学生会会長の永田さんにお伺いしたいと思いますが、
はい、
これはどういったきっかけからこのイルミネーションの企画が始まったんでしょうか。
このコロナ禍でこのどんよりした空気を少しでも晴らしたいというか元気づけたいというので、イルミネーションで勇気じゃないですけど元気を与えられたらなという試みで最初は始まりました。
はい、ありがとうございます。ホテルベルマーレさんからということで、はいはい、企画を
協力して、はいはい、ホテルベルマーレさんから、光の色の提案だったりとかを、してくれないかという依頼が来まして、
はい、
で学生会で一緒に考えてという形でやらさせていただきました。
はい、ありがとうございます。今回は、何名でされたんでしょうか。
今回の依頼が、うんうん、夏休み中だったので、はい、あんまり集まることができなかったので、はい、副会長の藤田と2人で考えました。
2人で、
はい、
結構ね、私もホームページ見させていただいたんですけど8本ということでね、まあ、本数的にはですけど結構内容は濃いですよね。
そうですね、一つ一つに意味を込めているので、うん、はい、
はい、ありがとうございます。では藤田さん、制作期間どれぐらいかかったんでしょうか。
制作期間に関しては、結構詰まってて、3週間ほどでしたね。
3週間。
はい、
はい、すごいですね。企画から出来上がりまでで3週間ですか。
はい、そうですね。
すごいですね。この色もですね、5色ということで、
はい、
ホームページで見させていただいたんですけれども、これもお二人で考えられたということで。
そうです
ね、はい、なんか全てに意味があるっていうのがいいですね。
そうです、舞鶴を表現っていうことで、う
ん、ね、ちょっとこの意味ご紹介していただいていいですか、藤田さん。
そうですね、5色、はい、1つ目が赤色で、赤色はやっぱり舞鶴の赤レンガをイメージして赤色を選んだのと、
はい、
ピンク色は舞鶴の花、ツツジの花をイメージしたのと、うん、3つ目、緑色は、自然の豊かさを表現したので、4つ目が、医療従事者と、海をイメージして青色を選びました。で最後に、平和を願っての白色を選びました。
ね、なんかこういった意味付けで全て、ね、色を選ばれたということでね、素晴らしいですよね。児玉さんも見られました。
いや、僕はまだ見てないっていうか、うん、もう終わった。
終わってないです。
まだ終わってない、まあ、見てないんですけど、
うんうん、
まあ、2人が頑張ってくれたってことで、
うんうん、
まあ、見に行きたいと思います。
そうですよね、はい、3月31日までということでね、ゆっくり見れますね。
はい、
ね、本当に素晴らしい企画ですよね。やっぱりこのコロナ禍じゃなかったら、こう児玉さんとか皆さんでしたかったですよね。
そうですね、
ね、本当にでもやっぱり学生主体で、そしてこう依頼が来ても学生で対処するというね、素晴らしい、こうなんて言うんでしょう、自立性といいますか、もう皆さんがそれを持ってらっしゃるという感じですね。
はい、
ね、素晴らしい。ではですね、このすごい難しかったなとかっていうことってありました？どうでしょう、永田さん。
点灯する木が8本の木なんですけど、はい、8本でそのより多くの色を使って統一感を出すっていうのが一 一番難しい問題だったので、はい、そこに苦労しました。
そうですよね、やっぱりデザインするときにはそれが見えないですよね。
そうです
ね、点灯してみて初めてと、はい、いうことで、どうでした、出来上がり、思った通りっていう感じでした。
思った通りで、地域の方も綺麗、って言ってもらえたので、とても安心しました。
なんかとってもいい場所にありますよ ね、 すね、
交通量も多いので、
はい、車からも見えるということで、はい、はい、なんか素敵ですよね。そしてでは藤田さんにお聞きしようかな、はい、完成した、ご自身の感想とかですね、あとは、地域の方いろんなお声あったと思うんですけれども、何か聞かれたこととかあれば教えてください。
そうですね、僕は実際に舞鶴出身でして、その地元でやっぱりこの学校で学んだこととか、そういった技術とかで地元に貢献できるっていうのはすごいありがたいことだと思いますし、やっぱりこのイルミネーションが希望であったり、未来への光になってほしいと思いますし、一度は皆さん見ていただきたいなと思います。
そうですよね、これからでもね、イベントシーズンですから、クリスマスもありますしお正月もありますからね、皆さん来ていただいて、ゆっくりイルミネーションを見ていただけたら嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。そしてですね、この舞鶴工業高等専門学校ではですね、まだまだなんかイベントとかがあるんですよね。大きなイベントみたいなのがあるので、それをお聞きしたいですが、永田さんお願いできますか。
はい、わかりました、
はい。
今月の10月30、31日に、第55回高専祭を行います。
はい、高専祭とは、
高専祭というのは、文化祭と似たようなもので、これも学生主体となって、いろんなグループに分かれて、制作とかを行っております。
対象の方とかはいらっしゃるんですか。ここは行けるなんか対象者とかは、
対象の方が小中学生の方で、今年はコロナの影響で、30日を2部制にしておりまして、朝の一部が、9時から12時という時間になっておりまして、昼からは1時から4時となっております。で、31日は、午前で終了という形なので、9時から12時となっております。
この一部あたりに定員が決まってるっていうことですね。
一部あたり 100組程度となっております。
はい、ましたね。こちらは小中学生対象ということですけれども、この舞鶴工業高等専門学校のことを知ってもらうとか、そういった
そうですね、魅力を発信したいという形でやっておるので、
ね、でもどういったこう例えばディスプレイがあったりとか、なんか中身をちょっと聞いてもいいですか。
高専祭はまた高専部活っていう部活動に所属して行うんですけど、僕が所属しているのは企画班っていう部活で、それはステージ上で の活動報告とか、ビンゴゲームとかであったり、楽しい催しをたくさん企画して運営しています。
すごいですね。もうこれも学生の方が主体という。
はい、
はい、分かりました。児玉さん何回かされてますか、こちら企画とか。
僕が、1、2年生の頃にデザイン部っていう高専祭部活に、所属していまして、その部活では各露店の看板だとか、あとは展示用のでっかい絵とかをもうデザイン部で全部制作して、あとは本番の時に飾るみたいな感じでや
ってます。すごいですね。私ちょっと今ね、チラシ見せていただいてるんですけれども、すごい大きい、なんて言うんでしょう、絵もすごく大きいものですよね。
そうです。僕が作った最大のものだと、布に描いたやつをくっつけて、校舎の3階から垂らすぐらい。
校舎の3階、はい、
そのぐらいのサイズのものも作ったことがあって
すごいですね、
はい、規模は大きいです、
このね、あの素材とかも全部自分たちで決めてという形なんですか。
デザイン部の部長が最初に注文しておいて、うんうん、それにみんなでペンキとかを使ってその今年のテーマに沿ったものを描いていくっていう感じ、
はい、素晴らしい、ね、なんか本当に楽しみな高専祭ですね、はいはいはい、こちらあのお申し込みとかはいるんですかね藤田さん。
あ、そうですね、はい、今年はコロナの影響もありまして、うんうん、事前予約制を取ってます。
はい、申し込みはどちらからさせていただけばいいんでしょうか。
舞鶴高専のホームページからお願いします。
はい、ホームページから、はい、舞鶴高専ホームページから見ていただけますので、ぜひね、あの興味がある方、小中学生の方、ぜひね行っていただきたいなと思います。で、そしてもう一つ何かありますか。
あ、はい、
中田さんにお願いしようかな。
はい、はい、プログラミングコンテストっていう高専主体の、はい、高専が開催しているコンテストがあるんですけど、はい、締め切りはもう終わっているんですけど、はい、本選が11月7日の10時から12時で、赤レンガ舞鶴赤レンガパークにて行われます。
はい、プログラミングコンテストってなんかすごそうですね。
そうですね、
結構やっぱり皆さん最近こういったプログラミングはできるようになってるんですかね。
はい、そうです ね、
素晴らしい、なんかすごく興味がありますけれどもね、こちらも、ね、大会応援お願いしますということで、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。さて、それではここで1曲お届けしたいと思いますが、2曲目はですね、学生会広報担当の児玉さんからのリクエストです。ではご紹介お願いします。児玉さん、
バックナンバーの黄色。
はい、ではおかけします。7区ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、本日は舞鶴工業高等専門学校の皆さんにゲストにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それではですね、ここからは舞鶴工業高等専門学校の皆さんと一緒にクールチョイスについて少し勉強していきたいと思います。さて、クールチョイスですが、2015年世界のすべての国が参加する形で、2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として、世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 FM 舞鶴はこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで、温室効果防止に取り組んでいます。さて、児玉さん、
はい、
クールチョイスはご存知でしたか。
いや、あんまり聞いたことなかったんですけど、
ね、あの地球温暖化防止というのはなんか聞いたことありますね。
それは結構耳にします。
そうですよね、はい、なんかこのクールチョイスというとなかなか聞いたことないかもしれないですね、はい、私もあんまり最初の頃はなかったんですけど。分かりました。さて、それでは今日はですね、クールチョイステーマがですね、再エネ電力の利用促進についてということで、カーボンニュートラルについてまずお伝えするんですが、永田さん、カーボンニュートラルってご存知でしたか。
はい、知っています。
おー、さすがですね。はい、カーボンニュートラル、ここで簡単に説明しますと、一言で言いますと炭素中立ということで、排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同じ量であることということですね。 そしてこのカーボンニュートラルに似た言葉でカーボンネガティブ、カーボンポジティブという言葉がありますが、カーボンネガティブとは排出される二酸化炭素より吸収する温室効果ガスの量が多い状態、そしてカーボンポジティブとは温室効果ガスを削減することにより吸収量の方を多くすることということで、このクールチョイスでは温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% にしましょう、 26% 削減しましょうという目標を達成するために、この再エネ電力の利用促進というのを提唱しております。さて、それではですね、この再エネ電力の利用促進ということで、ですね、このカーボンポジティブネガティブというのはどうですかね、藤田さん。
いや、あんま聞いたことはなかったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと考えたら、まあ、意味はちょっと分かるかなっていうか、
ね、なんかまあこういったことでこう実質ゼロにしていこうっていうことを進めているっていう感じですね。はい、そしてですね、この再エネ電力の利用促進を推進するために、私たちができることを皆さんと考えていきたいと思います。で、再エネ電力の利用促進について、取り組むとすればというパッと浮かびますか、小玉さん、どうですか。
そうですね、まあ、最近だと電気自動車とか、
あ、さすが自動車を作れる方ですね。
はい、
素晴らしい、ね、そうですよね。そういった、ね、再エネ電力の利用促進というのは、ね、いろいろ進んでおりますが、京都北部にもですね、再生可能エネルギーを誰でも簡単に選ぶ方法があるということで、福知山のベンチャー企業タンタンエナジーさんの、取り組みについてここでご紹介したいと思います。電気にはエネルギーがあります。地域を元気にするエネルギーが、そして人と人とをつなぐエネルギーが、タンタンエナジーは自然から生まれた電気をご家庭や企業や工場へお届けすることで、丹波丹後地域のつながりを作り、地域を元気にすることを目指しますということです。で、これがタンタンエナジーさんのメッセージなんですけれども、どうでしょう、こういった地域でこうやっている電力のことってご存知でしたか、小玉さん、どうですか。
タンタンエナジーっていう単語は、今日初めて聞いたんですけど、
はい、
舞鶴だけなんですかね、福知山。
そうですね、京都北部なので、福知山とかも入りますね。なんで本当にこの食べ物を選ぶようにですね、電気を選べる時代になっているので、こういった、ま、先ほどのイルミネーションもこう地域で学生さんと地域の方とという感じですけれども、このタンタンエナジーさんも地域ので、作った電力を地域で回すという循環というかね、地産地消という感じの会社だそうです。
なるほど、
ね、なんか素敵ですよね、こういうもう本当に地域でそれが賄えてしまうと、まあ、災害があった時とかね、なんかいろんなことの時になんとなくいい形になるかなとか、そういったイメージもありますけれども、この地域を大切にする方にこそ地域とつながる電気をお届けしたいという、まあ、こういった、タンタンエナジーさんの活動といいますか、まあ、今現在進めているこの電気ですね。そして電気ですと、まあ、それこそ永田さんのお家でもこう使っていただけるというか、自分でこう例えばパソコンを開いたりとか、そういったことでも使えるという形になりますね。
はい、
こういったですね、もう本当に今電気も選べて、そしてですね、こちらは再生エネルギー、丹波丹後産の再生エネルギーを使っているということで、もう地域のエネルギーを、きちっと使って循環させていくという活動をされているという会社もありますということで、今日は再エネ電力の利用促進について、タンタンエナジーさんの活動を含めてお伝えしましたということでですね、ここで1曲おかけしたいと思いますけれども、で次はですね、藤田さんからのリクエスト曲ですね、お願いいたします、ご紹介。
スパイシーソルでコーラルです。
クールチョイス775公開生放送スペシャル若者編、本日はショッピングセンターラポールから公開生放送でお届けしております。今日はクールチョイスの出す炭素アクション、再エネ電力の利用促進についてお伝えしてきました。 本日はクールチョイスゲストとして舞鶴工業高等専門学校の皆さんにお越しいただきました。ショッピングセンターラポールサテライトスタジオからの生放送いかがでしたか。小玉さん聞いてみるか。
ラジオに出るっていうのは初めてだったり、すごい緊張したんですけど、はい、まあ、貴重な経験ができてすごく良かったと思います。
はいね、ありがとうございます。なんかすごくね、学校のことがたくさん知れたというか、素晴らしい学校だなと思って、はい、経験できたので良かったですよね。なんかね、そういったのを皆さんに知ってもらいたいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。そしてですね、舞鶴高等専門工業高等専門学校の皆さんのこれからの活動の中で何かクールチョイスとつながること、できることはありそうですか。中田さんどうでしょう。難しいかな。電気自動車出ちゃった。
そうですね、電気自動車
ね、いいですよね。
はい、
うん、ね、機械工学科で製作する自動車は、はい、うん、エンジンの動くやつなんですけど、はい、まあ、ここから何年か後には電気自動車作るとかなるかもしれない。
すごい。
だったら、うん、まあ、そういうところでつながっていけるのかなと思います。
そうですよね。なんか皆さんがこう、ね、開発していく中でやっぱり脱炭素が進んでいくというのは素晴らしいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。今日はですね、この舞鶴工業高等学校高等専門学校の皆さんの活動についていろいろとお伺いしましたけれども、ですね、先ほどのイルミネーションは何日までもう一度教えていただいてよろしいですか。藤田さんお願いします。
3月31日まで、
はい、
来年の3月31日まで、うん、はい、使ってますので、
はい、場所は大体どのあたりとかっていうのは、
舞鶴の海岸、はい、東舞鶴の海岸沿いなんですが、はい、塩路通りの、はい、ホテルベルマーレさんの正面のにある8本の木が午後6時頃から光ってますので、よかったら足を運んでください。
はい、ね、今日の帰りにも行けそうですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。そして、高専祭のことももう少しお聞きしましょうか。永田さん、
はい、
はい、もう一度お願いできますか、この日にちと。
はい、高専祭第55回高専祭は、うん、今月の10月30日31日の土日に行われます。
はい、
で対象の生徒さんは小中学生で、人数は1部あたり100組程度、保護者同伴は1名までとしております。で申し込み方法は舞鶴高専ホームページで行っております。
はい、ありがとうございます、ね、とても素敵な高専祭ということで、もうチラシが本当に、ね、ワクワクしますよね、見てるとね。
ありがとうございます。
はい、ぜひ小中学生の方、夢を持って、ね、行っていただきたいなと思います。はい、そして、あとはプログラミングコンテストですね、小玉さん、
はい、
行きましょうか。はい、
本選が11月7日の日曜日に10時から12時、舞鶴赤レンガパークで開催されます。もう締め切りは終わっちゃってるんですけど、小学校5年生から中学校3年生までを対象にして、まあ、ゲーム部門とアイディア部門に分かれて競ってもらうので、まあ、ぜひ皆さん応援に来てもらえたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます、ね、これもすごく興味があるコンテストということで、本当にですね、素晴らしい活動をいろいろこう、このね、学生主体でされているというね、舞鶴工業高等専門学校の皆さん、本当に素晴らしい、活動、そしてね、いろいろお伝えいただいてありがとうございました。今日の放送はですね、放送終了後にポッドキャストで FM 舞鶴ウェブサイトからお聞きいただけます。関連のリンクも貼っておりますので、途中から聞かれた方はぜひ FM 舞鶴ウェブサイトのクールチョイスのコーナーでチェックしてみてくださいね。それではそろそろお時間となりました。またぜひご出演ください。本日のありがとうございます。本日のゲストは舞鶴工業高等専門学校学生会会長の永田和真さん、そして学生会副会長の藤田修平さん、そして学生会広報担当の児玉健さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですね、最後に今日の番組の合言葉を一緒にお願いいたします。大丈夫ですか。はい、はい、それではせーのでいきますね。はい、ではいきます、せーの、
みんなでクールチョイス775。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。